このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、
なにわ体感、
見たことない大阪。
いつも新しい視点で世界を見つめる、
互いを知ること、互いの違いを認め合い、互いに興味を持つこと、
本質を理解し、より良い社会を築くための一歩を踏み出すラジオ番組。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。パーソナリティの浜崎雄三です。
団塊世代の妹、シンガーソングライターのタラです。
さあ、普段はですね、オープニングトークの後、モーラの旅ということで、パンフレットやチラシなどをタラさんにモーラして読み上げていただいているというコーナーなんですが、
はい、
今日はタラさん、特別編なんですよね。
そうなんですよ。今日はですね、もうとっても素敵なゲストをお招きしておりますよ。
はい、
それではご紹介いたしましょう。画家であり、絵本作家、そして今やね、ラジオパーソナリティとしてもご活躍中の小原綾子さんです。小原さんはですね、今回4度目のご出演ということになります。
そうなんですよね。
はい、でね、絵本ではですね、今のところ、いたずらお化けが泣いたわけ、そして大好きって言いたいよ、このね、2作品今もう出版されてるんですけれども、 Amazon とかでもね出てるんですけれども、今日はもういろんなお話をね、お伺いしたくて、じゃあプルちゃんの方からちょっとね、はい、インタビューお願いできますか。
はい、わかりました。画家であり、絵本作家であり、DJ と申し上げて差し支えないかと思います、小原綾子さんです。小原さん、こんにちは。
こんにちは、 DJ の小原綾子です。
ご無沙汰しております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、小原さんはね、はい、4度目のご出演ということで、本当にありがとうございます。
本当にね、ありがとうございますよ、ね、
本当に、去年のね、3月以来ということで、1年3ヶ月ぶりになってくることになるんですよね。はい、ちょうどね、その時に2冊目大好きって言いたいよというね、絵本の出版をされた時期だったということで、その時のね、思いですとか、制作の秘話ですとかね、で、当時はあのポッドキャストのお話なんかもお聞きしてきましたけれども、はい、本当にまあ1年3ヶ月ね、時間が経ちましたけれども、その後、小原さん、この期間というのはどんな広がりですとか変化などがありましたですか。
そうですね、まずあの子供たちなんですけど、子供は1年生になりまして、あの娘のね、あの全盲のかすみなんですけど、盲学校に1年生として元気に行っておりまして、はい、今4月から、はい、で私はまあ展示をしたり、ちょっと大学での講演とかも、ちょっと小学校とか大学の講演とかをさせてもらったりとか、はい、ちょっとね、活動の幅がだんだんと広がってきたり、ラジオを始めたりとか、はい、まあ、そういう感じでやっております。
小原さん、展示もちょっと勉強されてるんですか。は
い、展示ね、私、和音まで行きました。
おお、そうですか。
読めますよ。
そうか、じゃあね、かすみさんは今から勉強するんですかね。勉強してるところですか。
今は、勉強しております。かすみはもう数字まで今行ってて、
やっぱりすごいですね。で、はい、子供のこの、ね、発達はすごいですね。早いです、ね、
私はちょっと手では読めないですけど、まあ、見て読んで、以前浜崎さんにいただいてたあのキーホルダーあったじゃないですか、名前と、
はいはい、展示を書くマスコ
ットですよね、はい、あ、そうです、あれで、はい、問題を出し合うっていうぐらい、
いいですね、
できてます。はい、
これはね、タラさん、あの、はい、展示のね、まあ、練習するというか、ピンがこう6マス分なんですけど、あのついてる商品がありましてね、でこう書いたり消したりっていうのがここまあ自由にあのできるようになってまして、はい、あの面白い商品があるんですけれども、まあ、そういうので私はつい展示という、ね、キーワードに飛びついてしまいましたが、他にもね、小原さん、まあ、あの絵を描くというイメージをあのお持ちのリスナーの方もいらっしゃると思いますが、それだけではなくてね、読み聞かせをされたり、あと何か絵の指導をされたりっていうのもあるんですか。
そうなんですよ。ちょっと春から福祉の就労支援 B 型 の、 あの福祉の施設で、はいはい、アート指導をちょっとさせてもらっておりまして、はい、あのちょっとまあ知的の方とかがいらっしゃるところなんですけど、はい、まあ、そこで一緒に絵を 描いたり、なかなか私には描けないような絵をね、描かれるんで、本当にすごい作品が出来上がっております。
はい、知的障害をお持ちの方に小原さんがこの絵の指導をされているということなんですね。
はい、教えるというよりも、こうなんかさ、もともと内側に秘めた才能みたいなのを引き出してあげるっていうね、うん、偉そうなんですが、そんな感じでやっております。
どんな絵をこう皆さんそれぞれこう思い思いに描かれてるんですか？
いや、なんか本当に自分の好きなものとかが多いですね。なんかこう気持ちをぶつけてるっていう感じですね、あのキャンバスに。それがとっても独特な世界観で、一人一人その人にしか描けない絵が多いので、すごいなと思って見ております。
あ、そうですか、ね、またじゃあ小原さんにとっても新たなこの発見というのをね。
そうです、めちゃくちゃ勉強になってますね。
はい、ね、そのやっぱり絵のね、あの得意分野をまた小原さんがこう指導という形で発揮をされているということなんですが、実は4月の29日にチャリティーコンサートがあって、そこでね、小原さんと、そして、お子さんのかすみさん、あおいさんも出演をされたということなんですよね。これ、あのイベントのタイトルがね、 TCB プレゼンツ松村圭介チャリティーピアノコンサート、大好きって言いたいよ、これは小原さんのね、絵本のタイトルですよね、ピアノと絵本が紡ぐ光の物語というコンサートに出演をされたということだそうで、ここで小原さん、この大好き言って言いたいよの絵本の読み聞かせをされたんですってね。
そうなんですよ、あの小児がんの啓発イベントだったので、まさに私の絵本がそういった絵本なので、はい、お声掛けいただいて読み聞かせを、私の自分の絵本をステージの上で座って読んだんですけど、まあ、そこに、松村先生がピアノを弾かれて、あのドクターヘリとかで、あのバリバリ医師として活躍されてた方で、ピアノも弾けるっていう方なんですけど、
すごい才能ですよね。
はい、いや本当に素晴らしかったです。生演奏のもと絵本を読み聞かさせてもらったんで、なんか途中からね、おえつが聞こえてましたね。
あ、そうですね、
お客様の、はい、
ね、それでこのピアノというところでいきますとですね、
はい、
なんとかすみさんとあおいさんが今ピアノを習っているんだそうですね。
はい、そうです。もう1年半ぐらいから。
1年半ぐらいですか。
はい、多分、はい、
そうですか。そしてその会場でね、大阪市内の会場だったということなんですが、お二人がピアノを演奏されたということで、またこれは小原さん、大きな挑戦だったですね。
そうですね、最初はあのかすみをもう出さずに私の読み聞かせだけっていう感じだったんですけど、あの絵本にもまあ2人一応モデルとして登場させてますので、せっかくの機会なんでっていうので、私もちょっとお願いしまして、たらもう心よくいいですよっていう感じで。
いやー、すごいことですよね、はい、タラさんね。
ねえ、本当に素晴らしい。
すごい勇気もいるでしょうけれども、もうやっぱりね、ここまでピアノの話をしましたら、やっぱりね、当日の様子をですね、聞きたいということで、
ね、
事前にお願いをしまして、なんと心よく、はい、小原さんにですね、その当日の音源をですね、提供をしていただきまして、はい、本当にありがとうございます。早速ですね、はい、司会の方の、ご紹介、そしてかすみさん、あおいさんのお声も入った後、お二人がそれぞれかすみさんの演奏、そしてあおいさんとの連弾ということで弾いていますので、ぜひではリスナーの皆さんに耳を傾けていただきたいと思います。
はい、
小原かすみです。最初に弾く曲は子供の歌です。
小原葵です。連弾で遠い日々を弾きます。お願いします。
葵さん、かすみさん、息の合った素敵な演奏をありがとうございました。皆様改めて盛大な拍手をお願いいたします。
4月の29日チャリティーコンサートで小原さんの娘さん、かすみさんと葵さんがピアノ演奏をされたという音源を聞いていただきましたが、タラさん、
はい、
どうでしたか、お聞きになって。
いや、もうめちゃくちゃ感動しました、もうね、ちょっとね、なんていうか緊張感とともにね、二、人が本当にこう楽しく弾かれてるんじゃないかなっていうのがこう伝わってきたんですけれども、そう、ここまでねお上手に弾かれるにはもう相当練習されたのかなとか、その辺ちょっとね小原さんにもね、お聞きしたいなとも思うんですけれども、
もう本当にお二人のこの小さな手で一生懸命こう弾いてっていうのがですね、
すごい重くてびっくりしたよ。
変わってきましたけれども小原さん、当日会場でこう見守っておられてどう感じられましたか。
いや、正直私読み聞かせと、あと対談みたいなのもさせてもらったんですよ、である程度まあ緊張してたんですけど、やっぱり客として子供の演奏を聞くのが一番緊張しまして、もう本当やね、手に汗が冷や汗がすごかったんですけど、ちょっとミスもあったりとかもしましたけど、まあね、頑張ってたっていうのは、
堂々たる演奏だったと思いますよ。
そうやね、本当、
実際ね、結構ドレスみたいな服を着てたんですけど、お姉ちゃんの方がそのドレスで椅子をまたい普通は回り込まないといけないんですけど、緊張してまたいじゃったりとかして失笑みたいな、
かわいいかわいい
あれやったと思って、やってもうたみたいな思いましたね
そうですか。いや、でも本当にね、すごく大きな拍手でしたし、お二人にとってもね、本当に大きなね、舞台になったと思いますけれども、どうですか、かすみさんはね、以前のお話の中ですごく運動がすごく得意だっていう話がありましたけど、ピアノにも興味を持って今も頑張ってるんですか。
そうですね、チャリティーコンサート、連弾をやったんですけど、それは練習やっぱり結構しないと、うまくやっぱりいかないんで、一人一人練習するわけじゃなくて一緒のタイミングでやるんですけども、喧嘩にが絶えず、
あ、そうですか、
向き合いながら、もうちょっと向こう行ってよ、
どんな喧嘩をするんですか。
あ、そう、もうちょっと向こう行ってよとか、もう足蹴らんといてよみたいな音楽的な喧嘩ではないです、物理的な喧嘩、
まあね、喧嘩するほど仲がいいとも言いますけれどもね、
そうそう
そう、そうですか、
その中でもね、もう絶対10回はやるようにとかね、そういう、数で数を
減
らす
っていう、でもね、やっぱり小さい頃からこうやってねピアノに親しむっていうのはやっぱ音感もきっと育っていくでしょうし、ずっとね大人になっても音楽をやっぱり続けられて、私本当にね幸せなことだなって自分自身が思ってますので、
そうなんですね、
もう無理せずね、でもね頑張ってほしいなっていうのをこうすごくね演奏を通して、はい、思ってたんですけれどもね、
いや、もう本当に、ね、練習をねしないから、練習せへんだったらやめさせねーっていう
お母さんのちょっと厳しさが出てますか
やめさせる気はないんですけどね、
はいはい、もうこれからも、ね、明るく厳しく応援していただきたいなという気持ちもありますけれども、ね、いやでも本当素晴らしいねきっとコンサートで、私もねまた生でぜひ聞きたいなという気持ちでいるんですけれども、
本当やね、今度ぜひ聞きに、ね、聞かせていただきたい。
そうなんです、
ちょっとこんな、ね、いい機会になったんで度胸が多分ついたと思いますんで、
これがきっと ねスポーツとかにも生かされたらねいいですよ ね、
はいはい、
さあそんなですね、小原さんがなんとこの5月からですねラジオの新番組を持たれたということで、時間も限られるんですが、やっぱりこのお話をぜひ私はラジオ好きとして聞きたいということで、デリクロという、放送局というかね、インターネットで聞ける放送局があるんですが、そこで小原さんの番組のタイトルが、人生の不思議ジャンクション、ジャンクションというのは英語でですね、アルファベットなんですけれども、はい、小原さん、このまずラジオを、今週に一度ですよね、放送を30分番組でされているということですが、以前ポッドキャストをされていて、その後この番組を持つようになったところまでがどんな 動きがあったんですか？
はい、ポッドキャストはですね、やっぱり一人でやってたんで、で、特に収益とかもやっぱないので、うん、続かないっていうのがね、やっぱりありました。うん、一人でやってるので、はい、で、まあ子供たちにも出てもらってゲストみたいな感じで、うん、まあそこがちょっと区切りになって、そこから更新してないという感じになってしまったんですけど、まあずっとね、どっかでやりたいなっていうのがあって、まあレディクロの社長さんにちょいちょいゲストで呼んでいただいてたんで、はいはい、まあそれでまあちょっと私もできそう、祭りパーソナリティみたいなのも体験させてもらって、まあできそうだなということで。
その1回だけのこうパーソナリティとそういうことですか？はい、祭りというのは。
そうですね、1ヶ月間だけ、もともとパーソナリティの方がちょっとお休みしてる間、月替わりでっていうので、出演させていただいてまして、それでまあできそうだなみたいなことで、はい、
もう私はですね、もうちゃっかり、はい、初回の放送からリスナーでございますので、
ありがとうございます。
もう楽しんで聞かせていただきましてですね、はい、小原さんが本当に楽しそうにですね、のびのびとこうお話になってるなというのをすごく感じまして、もちろんねご自身のことはそうですし、前職のお話も、されていましたしね、かと思えば好きなカップ麺のお話をされたりとかですね、ね、ありましたよね。
あ、そうですね。
あ、それ私も聞いた聞いた。
ね、そうですよ。もう私も分かると思っても聞いてありましたけどね。はい、そして怖い話とかね、そんなお話もされていてです
ね、非常にこう
生き生きとねお話いただいておりますけれども、
そうそう、ほぼ素でやっておりますんで、はい、あれが私の素でございます。
いや、いいですよね。でもすごく ね、小原さんこう落ち着いたトーンでお話になってですね、
はい、
うん、とても私も
こう、いや本当自然体でね、
リラックスしてですね、うん、聞かせてもらってまして、小原さんは常々ね、ラジオがすごく好きだと公言されていますけど、本当にそうなんだろうなというのをこう想像しながらですね、
はい、
聞かせてもらってますが、まあいっぱい聞きたいことあるんですが、この人生の不思議ジャンクションというものは、はい、タイトルにはどんなこの意味を込められたんですか？
ですね、まず最初はですね、ゲストをお呼びして、頑張ってるこう方、夢を叶えようとしてる方にインタビューをしようっていう番組で行こうかなって思ってたんですけど、そんな番組どこにでもあるって言って言われまして、そんなもんなんやろみたいな感じで、ちょっと社長と相談、まあ、ディレクターさんとこう、相談してたんですけど、はいはい、まあ、ちょうどレディクロさんにちょっとホラーよりがあんまりないということで、まあ、ちょっとやってそれでやってみたらということで、で私もホラーが結構好きっていうか、はい、まあ、好きな話が好きやったっていうのもあって、まあ、でも夢を追いかけてる方も捨てがたいということで、不思議っていうのをつけたら両方触れるなっていうので両方いけるようなタイトルで、まあ、ジャンクションっていうのは言ってみたかっただけなんですよ。言いたかった
フレーズ
ってい
う、そういう言葉ですけどもね。
でもね、
交差点みたいな意味が、ね、
ね、立体交差、
立体交差って言いますよね。
ね、
この実はちょっとレディクロのサイトはですね、ちょっと音声で読み上げではやや使いにくかったんですが、なんとこの放送はですね、ポッドキャストでもちょっと2週間程度ですかね、遅れてにはなるんですけれども、うん、配信されているということで聞いていただきたいなという気持ちでおりますが、では時間が迫ってきまして、小原さん、これからですね、はい、まあ、ラジオも含めてなんですけれど、こう目標というより、まあ、小原さんにはやっぱり野望という言葉が私は似合うかなと思っているんですが、どんなことをこれからラジオ、ね、映画化なども含めてですけれども、やっていきたいという思いがありますか？はい、
そうですね、まあ、ラジオで関して言うと、公開収録、ちゃんとスポンサーもつけて公開収録までできるようになりたいなっていうのが一つ野望としては、うん、
素晴
らしい、はい、あります。で、もう一つやっぱり絵本をね、これからも出版していきたいんで、うん、ちょっと今年も絵本一冊書けたらなというふうに思っております。はい、で天王寺動物園でですね、毎年視覚障害者向けのイベントとかをしてるのご存知ですか？
あ、聞いたことはあります。
本当ですか、うん、それをちょっとかましてもらうことになりましたんで、触れる絵とかをもうちょっと作っていって、
いいですね、
なんか見えない方も見える方もこう一緒に見れるような絵をもうちょっと力入れて作っていきたいなと思っておるのと、あとはまあ全国展開ですね、展示のそれがまあ野望ですね。
やっぱりさすが野望ですね、田
中さん。そうです
ね、もう素晴らしいです。
ぜひ情報をですね、はい、またね、JBS の方にもお寄せいただきまして、我々もね、取り上げられたらいいなと思っておりますので、
どんどんどんどんね、
はい、ね、ご 回目6回目とまたご出演いただけると楽しみにしたいなと
楽しみにしてます
思っております。
あ、講演会も呼んでくださいね。講演もちょっとやっておりますね、最近、ね、
素晴らしいです本当に。マルチな才能で
ね
ということで、小原さんにたくさんお話を伺ってきました、はい、もうしばらく小原さんにはお付き合いいただきたいと思います。
はい、はい、
お願いします。
それではここからはリスナーさんからいただきましたメッセージをご紹介したいと思います。
ありがとうございます、
ね、嬉しい、まあ、今回もねなかなか心にしみるお便りなんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、はいはい、じゃあちょっとね読ませていただきます、はい、ラジオネーム千春さん、ありがとうございま す。こんばんは。今週は2回 JBS ラジオを聞きました。ママは空からですか。20年前、いい曲ですね。いや、これね、そうそう、あの前回、ママは空からという曲を ねちょっとお届けさせていただきました。
いい歌だったんですよ、泣ける話でね。
ありがとうございます、うん、続いて、僕はいつも家族に向かってお父さんはあなたたち家族のためにこんなに頑張ってんだぞ、いて当たり前と思っていたらいなくなった時に大変だぞと心の中でつぶやきながら、当時長距離トラックに乗ってまして、毎日ハイウェイを走っていると何らかの事故に遭遇してました。ね、自分はいつ当事者になってしまうのかななんて思いながら、大型トラックの事故は大事故になるので、ふと自分がいなくなった時のことを想像したりしてました、
まあね、運ぶ仕事ですもんね、命を預かってますよ
ね。続きますね。ということで変な話になりましたが、いつも子供たちには父ちゃんが死んでも自立できるようにならんとダメだぞなんて威張って言ってました。今僕は好き勝手させてもらってますがっていうことなんですけれどもね。うん、うん、ねえ、ちょっと不器用な感じがすごく伝わってくるんですけれども、 ね、そして後半なんですよ。そういえば5月8日、神戸元町にあるお店のカフェドジェームにてハトバライブが開催されましたが、そこで出会ったのは小原さんのお嬢さん姉妹、かすみちゃんとあおいちゃん。かすみちゃんは全盲なんですよね。ピアノがお上手ですごかったですとね、いただいてるんですよね。
いやいやいや、お客さんで来て、千春さんがじゃあ足を運んでくださったんですね。
あのね、
ありがとうございます、はい。
そしてね、うん、浜崎プロちゃんも何でもできてすごいですがとよね、尊敬尊敬。かすみちゃんの将来も楽しみです。それではまたごきげんようといただきました。
うん、
嬉しい。
いや、もう一度ありがとうございます。本当に嬉しいですよね。で、ね、またこう出室さんがね、あの、うん、出演してくださったタイミングでもなんとタイムリーな、ね、
そうなんですよ、たまたま、うん、いただいたんです。小原さんが出演することは何も知らずにこれねメッセージいただいてたのでね、だから本当に偶然のタイミングやったんですよ、
いや嬉しいことですよ、はい、でもね、そうやってかすみさんの演奏がね、うん、千春さんの心に届いた、
本当にこう感動された、
美術だけではないっていうのをね、うん、すごく感じますよね、う
ん、いや実は私もこれ行きたかったんですよ。でも予定がもう重なってて行けなかったけれども、また今度は、ね、そういう発表会とかあったらまたねぜひね、はい、行かせていただきますので。
あれでも大変ですよ、あの、うん、歌も歌ったんですけど、かすみが、あの、えずいてしまって、
あらららら、
チェキが止まらなくなっちゃって、
そうなんや、
爆笑やったんです、ガンガンって言いながら歌ってました。
何の歌を歌ったんですか。
ねっていう曲です。あの、ご存知ですかね、卒業式とかに幼稚園が歌うような曲なんですけど、
はい、
土井先生の生演奏と、
うん、
かすみの
敵、
はい、
いやもうなんかでも、ね、このメッセージを拝聴してましたら、なんか、はい、今日のこの放送全体がですね、
はい、
ね、小原さんの番組ではありませんが、不思議にこうつながっていくなというね、お便りだなって私思いました、うん、
本当に不思議なことってありますね。
ねえ、まあもう伝えるとか残すとか思うとかね、 そういう回なのかもしれないよね。
いや、私はやっぱりね、はい、あの、小原さんのラジオもそうですが、うん、次はやっぱり触れるこの絵ということをですね、
う
ん、
あ、そうね、
大いに楽しみに、え、うん、あの、待ちたいなと思っております。
ね、うん、
彫刻刀とか引っ張り出してきてやってますんで、技術が、ね、
楽しみだな。そうですか。
すごいよね。もう本当全国世界展開やね、これからは ね、
そうですね。
いや、行くよ世界、本当に、ね、
気合入ってます、小原さんもね。
いや、ほんまに、ね、それで行ってね、それで
頑張ります、
ね、もう応援してま す、
ます。ニューヨークぐらいから攻めたいと思います。
行きましょう、ニューヨーク行きましょう。
行きましょう、ニューヨーク。、はい、
ということで本当にね、もうお話は尽きなくてですね、またきっと、はい、あの、続編があることを大いに期待したいと思います。今日は、はい、画家、絵本作家、そして DJ 奮闘中の小原綾子さんでした。小原さん、本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。聞きに来てください、私の番組も、はい、お願いします、
はい、なにわ体感見たことない大阪では、リスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。番組の感想など何でも結構です。リスナーさんからの反応はとても励みになりますので、ぜひ
よろしくお願いします。
JBS 日本福祉放送公式サイトのトップページ、番組へ投稿から専用フォームでお送りください。この番組は毎週月曜日に内容を更新、過去の放送はJBS ホームページの過去の放送を聞くからいつでもお聞きいただけます。
はい、今回は小原綾子さんに4度目のご出演をしていただきました。そして皆さん、ぜひかすみさん、あおいさんのピアノ演奏を改めてお楽しみください。
はい、
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感見たことない大阪、お相手は浜崎雄三と
タラでした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。